紀藤君と山口先輩の
まちづくりラジオ。
11月9日土曜日、時刻は7時30分です。皆さんおはようございます。紀藤君こと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
この番組まちづくりラジオは、九州をはじめ全国でさまざまな実践を行っている皆さんを紹介しながら、各地で持続可能な世の中を作っていくためのヒントを発信していきます。
はい。
町や地域活動の作り手や担い手、そしてリスナーの皆さんを一つのコミュニティにつなげていく番組です。この後は各地で頑張っているプレイヤーをゲストにお迎えする誰がどこで何してるのコーナーです。本日のゲストは株式会社徳田畳ふすま店専務取締役、そして畳屋ラッパー、徳田直弘さんをお迎えいたします。
はい。
その後はまちづくり大辞典と称しまして、ゲストとのトークの中で出てきたキーワードについて深掘りをしていきます。
どうぞお楽しみに。
まちづくりラジオ。この番組は、まちをもっと面白く、 JR 九州、いつもの朝と新しい明日を、西部ガスグループ、人に街に心地よく高橋株式会社、建物をずっと健やかに日本関西、ずっと先まで明るくしたい宮殿グループの提供でお送りします。
まちづくりラジオ。
まちづくりラジオ。改めまして、紀藤君こと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
さて、ここからは、誰がどこで何してるのコーナーです。
はい。
本日のゲストは、なんか帽子かっこいいんですよね、
うん。
株式会社徳田畳ふすま店専務取締役、畳屋ラッパーの徳田直弘さんです。よろしくお願いします。
お願いします。 TATAMI の徳田です。
TATAMI。
これ最後にリクエスト曲いただいてますけど、
はい、
あの曲名がね、
はい、
TATAMI 畳
ふむ
今日山口先輩 は初にお目にかかるみたいで、
はい、全く初めましてです。
初めましてです。
はい。あのね、ちょっとこうハッピーのようなものを着て、はい、サングラスかけられて、うん、あの畳っていうマークの黒い野球帽のような帽子をかぶられて、はい、このいでたちは何なんだろうという、
まあ、4代目ですもんね。
そうですね、4代目でありながらラッパーもして、まあ、クリエイティブな活動もやってるみたいな、
うん。はい、もうお店としては 何年目になられるんですっけ。
店としては1905年創業なので119年目になりましたね。
120年
向かって頑張ってます。
場所は、天城。
そうです、福岡県朝倉市天城ですね、う
ん。まあ、合併前はね、天城市って言ってましたけどね、はい、うん、まさにあの 駅からちょっと行ったところのこう、ね、まあ、市街地エリアの中にこうお店があるんですが、
は
い、まあ、日頃はもちろん畳ふすま店の取締役として、
はい、
まあ、営業したり、あるいは本当に実際にこう手を動かすことも。
そうですね、もう家族3人でやってるので、
うん、
全部もう見積もりから納品まで全て、あの、私の手と、まあ、父と一緒にやっております。
あのさ、ラッパーというのもちょっと魅力的だけど、うん、まずは、
まずは
今の時代、畳屋でね、うん、よし継ごうってなかなかちょっとならない可能性もある中で、よし継ぐぞ、はい、4代目になるぞっていう、うん、そこのストーリーも少し聞かせてもらっていいですか。
ありがとうございます。
うん、
もともと畳屋にはなりたくなかったっていうところはあって、
う
ん、まあ、それは業界が衰退しているっていうところを子供ながらに感じていたので、なりたくなかったんですけど、
うんうん、
その代わりにそのミュージシャンになりたかったみたいな、自分の好きな夢を叶えたいみたいなっていう思いがあって、
うんうんうん、
で音楽活動をやってたんです、
はいはい。
でオーディションとかライブとかいろいろやっていく中で、なんかこれ以上いかないなみたいな時があって、
う
ん、
なるほど。
でその当時ボーカルスクールで、ボイストレーニングやってたんですけど、
うん、
あの学校の生徒指導みたいな先生がいて、
うん、
いやあなた畳屋になった方がいいよみたいな話になって、まあ、それはな
ん
か A4 サイズの畳をなんかお世話になった方に、先日ありがとうございましたで渡してたんです。
はいはいはい、はい、
でそれをその方にもお世話になってたんで、ありがとうございましたって
渡したプレゼント用にね、こうね、
はい、渡して、でそしたら畳屋なのって、畳屋継がないのみたいなって言われて、衰退してるからなりたくないですって言って、うんうん、で絶対なった方がいいみたいな、なんか衰退してると思ってるんだったら畳業界を盛り上げる歌う畳屋さんになりなさい。
わーおー、
すごいアドバイスです。
すごい。
かっ まさかその手がっていう。
でもそこではもう全く分かんなくて、
まだ
まだ分かんない、
いやそんな面白くないですよみたいな
、はい、ネガティブだったんだもん。
そう、所属事務所とか決まると思うよって言われても、いやそんな人いますかねみたいな驚きだったんですけど、まあ、1曲でもいいから畳の歌を作りなさいって言われて、で畳の歌を作って、うん、でライブで披露したらすごい反響良くて、今までにはない、なんかお客さんが手を挙げたりにっこりしたりとか、
なんと
面白くなっていって畳屋になるっていう風に気持ちを変えた。
なんかちょっと入り口が、うん、入り口が全然違うところから
、ちょ
っと前じゃ入って、
はい、今それで両立をされて今どのぐらいになられるんですかね。
家業に入ったのは2013年。
あ、だからもう10年やってるんですね。
10年やってますね。
うん、そのお父様とか、まあ、その先代はもうその前の先代もまだお元気でいらっしゃるんですか。
その2代目の自分から言うと祖父はまだ元気なんですけど、はい、まあ、隠居で仕事はしてないです、ね、たまに包丁研ぎ来たりとかくらい、うん、
そのね、先代から見て今のまあ、孫とかこの活躍、はい、まあ、活動っていうのはどういうふうに見えてるものなんですか。
まあ、じいちゃんは多分意味が分かってないと思いますね、はい、多分理解はできてないんですけど、自分がそのメディアに出たりとかいろんな結果を残していたりするので、はいはい、まあ、そこでまあ新しいことをやりよったいねぐらいの感覚と思います
なるほどね。
父はそのずっと見てるそばにいるので応援はしてくれてますね。
なんかある意味、まあもちろんご自身の徳田畳襖店を背負っていらっしゃるだけれども、はい、もうもはやもしかすると畳文化を背負ってるというか、畳業界を背負ってるような、
確かにね、
そういう感覚で今いらっしゃるんじゃないですか。
そうです、畳業界をどれだけ自分の力でどこまで伸ばせるかみたいな、うん、盛り上げることができるかみたいなことを考えながらやってます、
ね、ちょっと簡単にその畳業界の課題というか、はい、今徳田一畳店の、ね、はい、後継ぎとしてはどういうふうに捉えておられるんですか。
その、まあ、どこの業界も一緒かもしれないんですけど、やっぱり後継者不足が深刻な問題 で、うん、で自分がなんで音楽、まあ、クリエイティブやってるかっていうと、その後継者の一つのモデルになりたいと思ってやってるので、うん、そこの一つのどう、なんか面白いモデルにどれだけなれるかっていうところをその課題とセットで考えてますね、う
ん、なんかそういう畳屋の次世代、はい、畳屋の次世代って言ったらあれですけど、はい、そういう方との交流とかは反響とかがあったりするんですか。
反響とかもあって、同業界でも、うん、その畳屋さんの、その何代目かでその話を聞くこともあるんですけど、面白いことやりおるねとか、なんか俺も好きなことやってみようかなっていうことも言われますし、うん、違う業界でも、まあ、似てるところで言えば建築業界 の、 その後継ぐか継がんか迷ってる息子がいるんだけど、あなたの活動を見てちょっとこういう兄ちゃんおったよみたいな言ってみようかなみたいなことを言われたりもしますね
そっか、はい、まあ、畳業界限らずその広く、はい、やっぱ、まあ、もちろん後継者問題っていうのはね、どの分野にもある話ですから、はい、それをそのもしかするとこう真に受けてというかね、その直接的に継ぐ継がないという議論ではなく、うん、なんか全然違うアプローチから考えてみたらこんな継ぎ方もあるよみたい な、
そ う、 です、ね、
なんかそういうロールモデルっていう感じですよね、
うんうん、そうですね。どれだけ自分らしくやれるかみたいな、あ、好きなことをやってその家業の軸としても頑張るとこにつながっていくので、どれだけ自分らしくいけ入れるかみたいなとこかなとは思ってますね。
面白いですね。
面白い。だからなんかこう職人になるっていうことはもうなんかほら365日24時間ね、脇目も振らずそのことしか考えないっていう、そこをちょっと外して、
勝手なそんな思い込みがありますからね。
そうそうそう、まあこっちはこっちでこう両立させればいいじゃないっていう、なんかその感覚だよね。あ、そっかっていうね、うん、すごくいいし、あともなんか畳っていうのは、まあ今ね、こう需要減ってると言いつつ、なんかマンションだって建て売り住宅だって畳の部屋なんかね、必ず一箇所あったりとか、あるいは今インバウンドがどんどん増えていく中で、やっぱりね、外国人の人はこう畳に寝転ぶとさ、すごい大喜びするとか、結構なんかなくなってほしくないっていう僕も気持ちがあるし、なんか新しい捉え方をするとね、なんかこう世界の人たちがこの畳を欲しがるとか、なんかいろんな可能性僕あるんじゃないかなと思ったりもしますけどね。
いろんな本見る中で、まあ、iPhone 作ったそのスティーブ・ジョブズとか、あと日本のデザイナー2号さんとか、日本文化を取り入れたり、あのデザイン取り入れたりしてるので、まあ、そういうところはなんか畳としても残っていきたいですし、日本文化の畳としても残っていきたい うん、どう残していけるかとは思いますけど、
ね、でそういう話って多分畳の中にいると気がつかなくて、うん、別のことやってるから気がつくっていうのが多分あると思いますよね。
そうかもしれないです、うんう
ん、あと最近ね、まあ、もう音楽活動も一つそうなんですけど、うん、結構アート的な活動もすごい広がってますよね、
うん、そうですね。アート活動今はめちゃくちゃ集中的にやってて、うん、イグサを束ねてそれを筆代わりに描くみたいな、うん、
そう
抽象画を描く
みたいな。さっきいただいた名刺のあのデザイン、
あで、うん、そうです、デザインも
表面のあのこうシャシャシャってなった、
はい、そうです。
あれはその畳アート、
畳アート、そのキャンバスも畳にすることもありますね。
面白い、はい、
で描いて、でイグサの力強さを抽象表現であの残せるかみたいな。
面白い。 いやなんかそのチャレンジしているこのオーラが面白い、うん、
いつもはその使える畳、触れる畳を作ってるんですけど、うん、アートにすることでアート作品は触らないじゃないですか一般的に、うん、だから触らない畳、めっちゃ破壊的な畳も作ってて、で一昨日ぐらい作ったのはその A4 サイズぐらいの畳があって、はいはいはい、それにネジでドリルでこうもう刺してって、うん、絶対触れないみたいなのを作りました。座れないし痛いし
なるほど、ね、
ちょっと危険な香りがする、
うん、面白い、
はい、触れない、いつもは触れるものを、うん、その触れないものにすることによってそのもどかしさを楽しんでもらおう、うんうん、
面白い
はあ
っていうのを作りました、
ね、なんかだんだんぶっ飛んできてるね
いやでも面白いわ。なんかさ畳ってあの踏まれても踏まれてもまだなんかこういるっていう、うん、そういう意味においてなんか表現ができる気がした、
ね、なるほどなるほど
なんでみんなをこう釘付けにするような作品作りをしていこうかなっていうところで制作しました。あ
結構ねいろんなところに飛び回ってますもんね今。
そうですね、バリバリいろんな、まあ、全どんぐらいの割合でやってるのって言われるんですけど、うんうんうん、全100でやってますって言って
全100で、
だからもう 1000% くらいなってるんじゃないかぐらいの勢いでやってます、ね、
そう。
なんかあの畳をやってることでその音楽活動の人で、うん、なんか影響あるとか音楽の方が畳に影響あるとかなんかあるんですか。
音楽はどうだ、どうですかね。
分かんない
分かんないですね。
いや音楽でつながった人はじゃあ畳注文するよとかそういうのはない、
ま、音楽クリエイティブやってて、うん、そのつながることもあるんですけど、うん、そのすぐ例えばラジオに出たけんって言って次の日に電話が鳴るかっていうとならないんですけど、うん、
それはね、
数年後経ってなんか畳変えようと思ったら、あそういえばラッパーの兄ちゃん桜におったなみたいな。
いやそれ絶対忘れないよね
なるほどね
巡り巡って、まあ帰ってくることはありますね。
あなるほどね、
はい、またそのね今朝倉市、まあ、天城ですけど、うんまあ、ご出身の天城という町、はい、やっぱもうねそこに老舗として構えてるわけですから、実は僕はね畳くんって呼んじゃいますけど畳く、うん、うん、徳田さんと、はい、あの久しぶりにね再会したのがその天城のあそこちょうど駅がありますよ ね、
はいはいはい、
ちょうどあの終着駅というか、うんうん、あそこの周りがね、まあ、今少しこう今から新しくなるという、まあ、計画があって、うんうんまあ、そこの今ね一緒にこう委員というかね参加してくれててみたいなところで久しぶりにお会いして、
なるほど、
やっぱああいうのに参加してるっていうのはやっぱこう地元に対する愛とか、はい、やっぱ自分のね自分たちのお店がある町だということの気持ちっていうのが大きいですよね。
あそうですね、やっぱ地元は大事にしたいですし、地元でその120年ぐらい続かせてもらってるので、うん、そこの恩返しもしたいし、うん、自分もやっぱどこを盛り上げたいかっていうとやっぱ畳と朝倉だなみたいなことを思ってるので、なるほどね、うん、で生まれた町その天城駅周辺なのでやっぱその町並みが変わっていく様子も一緒に何かできたらいいかなと思ってるっていう感じですね、うん、
今度多分ね来月私もまたちょっとこうお伺いするんですけど、うん、それまでに多分こういろんな参加の市民の皆さんからのこうアイディアをこう募るみたいになってるんですけど、うんまあ、畳くん的にはどんなこう天城にしたい、どんな天城駅前にしたいってイメージですか。
なんか天城はその終着点でもあったり出発点でもあるんですけど、うん、その天城朝倉の人たちももちろん使ってるエリアだし、うん、朝倉外のがあの方々が来るところでもあるので、
なるほど、
その両者が交流できるような場所が一つポイントとしてあればいいかなと思ってて、でその活性化委員会で出してるのはなんかアワバーってあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
六本木とか福岡とか京都とか今ある企業家たち、うん、IT 企業家とか集う場所、
はいはいはい、業種交流のね、
うん、そうですね、はいはい、でそういうのを一つポイントとしてあったら面白いのかなと思って、天鉄っていう駅があるので、うん、なんかアワバーみたいにアマバーみたいなそんな感じの
されてる、ね、
やりたいなと思います、
ね、いいですね。
でもあれさ、天城鉄道とは西鉄天城駅でしょ、
う
ん
う
ん、
そうそう、
あれ 100m ぐらい離れてるんですかね。
あ、そのぐらい、
ね、だからああいうタイプのさ駅って、あの鉄道オタクとか鉄道ファンだったらたまらないロケーションだよね。
なかなかないですよ、
うん、ロケーション的にちょうど 2つの会社がこう、うん、あの列車が、うん、並走する時がタイミングがあって、う
ん、なるほど、
でそれを写真撮る人たちもいます。
なるほどね。い, やいいですね。なんかこういう、いやだから、うん、まあね、あの実は先週の箱崎の話もそうでしたけど、うん、なんかこう天城の町でやっぱりこう、まあ、ある意味ね自分の家業としての畳襖店を継ぎつつも、うん、やっぱりこう町にさっき感謝がって言ってましたけどね、はい、恩返ししたいって話もありましたけど、うん、やっぱそのね今日先週言ったの町の DNA みたいなものも、うん、こうやって結果的には受け継がれていくんだろうななんてことを、うん、徳田さん見てると思いますけどね、やっぱりね。
本当だよね。うん、
こう畳くんとしてはどこを目指したいですか、これから。
これからどこ、まあ、どこを歩いてもあ畳くんだっていうふうにも言われたいですし。
いいっすね。
で畳を見れば畳くんだも言われたいですし、
うん、なるほど、なるほど、
畳っぽい柄を見ても横断歩道を歩いててもあ畳の柄っぽいとか畳のあ兄ちゃんの思い出すみたいなことを言われたいですよ。
面白
い。
いいね、
いい
畳ワールド、
畳ワールド、
はい、作っていただければと。
本当です。
これでも天城駅も本当に今から面白いこと多分なるんで、うんうん、ぜひ注目していただければと思いますね。
あ、了解です。
ぜひあの畳のこと思い出したら徳田さんに、畳くんにご相談を、うん、
ですね、
はい、お願いします。はい、はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、さてここからはまちづくり大事典のコーナーで、
はい、
今日のゲスト畳くんの、うん、ね、あのトークとの中で出てきたまあ、キーワードというか、
うん、
ちょっとノリノリな感じでしたけど、
そうですね、
少し深掘りをしていきたいんですが、はい、いやまあなんかもうあのキャラクターが全てかな。
本当ね。だから家業を継ぐっていうことは本当にね、うん、大事なことなわけだけども、うん、だけど本当にそのただ継ぐだけじゃなくてね、面白がるっていうの、うん、面白いかどうかじゃなくて面白がるっていうスタイルがとても大事な気がするんだよね。
そうね、
うん、
だからまあおっしゃってたけど、まあ社用な産業という、ね、うん、見方もできますけれども、うんうんうん、多分そういう産業って日本の国内にいっぱいあると思うんですけど、うんうん、まあ、おっしゃるように面白がって、
うん、
まあ、それをこうプラスに切り替えていくっていう、ね、そういうスタンスですよ ね,
ね。だから逆にその手があったかってなるだろうし、うんうん、あるいはその衰退していくと言われてるからこそ競争相手がいないからやれるっていうね、うんうん、そういう考え方ってできるもんね、
う
ん、
プラスなんかそうそう、そういうふうに衰退してるからこそ、ちょっと弱い存在だからこそ、
うん、
ああいうことするとちょっとおかしく可愛らしく見えるというか ね, うね、なんか応援したくなるというか、
応援したくなりますよ ね,
ね、彼も本当に、まあ、こういい意味でこうバカになりきってというかね、うんうん、本当になりきってやってるから、うんうん、すごくめちゃくちゃ好感度高かった。
いや本当に生き生きしてていいです ね, ね、
かつもちろん地元に対しての思いなんかもあるんですからね、うんうん、だからすごい彼の活躍は、活動はね、これからもずっと注目していきたいなって感じですね、
うん、で彼みたいな人がいるっていうことがさ、うん、また天城あ彼がいるっていう ね,、うん、
そうね、
間接的になんか天城のこう何ポジティブイメージになるっていうかね、うん、そんな気もします。
いろいろこう家業のこと考えてる人にとってはすごく勇気が湧くような話かもしれないですね。
本当にそう思います、う
ん、いやぜひ頑張ってもらいたいです。
はい、
まちづくりラジオ。
はい、それではまちづくり相談室のコーナーです。お便りをいただいております。
はい、
ラジオネーム三本松さんです。
うん、
開業してしばらく経った商業施設の運営をしております。
はいはい、
地域に根ざした施設に特化させたいと思っていますが、
うん、
都心部、ね、まあ、ある意味福岡市内みたいな、うんうん、そういったところでのこう地域とのつながり方、
うん、
まあ、連携の仕方についてお考えがあればお聞かせくださいという。
なるほどね、はい、
これまあなんかやっぱ商業施設っていうとね、結構こう大きな存在だったりします、地域にとって、
うんうんうん、
まあ、そういうところからこう地域に対してこうどうやってアクセスしていくかって、
そういうことよね。なんか僕の感覚だとね、経験で言うとさ、はい、なんかこうこういう時ってなんか自分たちで一生懸命企画を考えて、うんうんうん、これだったら受け入れてくれるんじゃないかと思って、自分たちで考えてこういう企画どうでしょうかって、
う
んうんうん、なんか持っていきたくなっちゃいそうだよね。確かにそういうパターン
が多い気がしますね。
うん、だけどなんかそうやって考えたら、ね、地域の人が求めてるものと同じとは限らないから、うん、なんかいや自分たちが何か手伝えることないでしょうかみたいな、そういうアプローチで、うん、いやちょっとこういうことを一緒にやってもらえませんかっていう地域の方から出てきたやつを、あじゃあそれうちで一緒に何かやりましょうみたい な,、うん、なんかそうい う, こうひっくり返しを起こすと結構いいんじゃないかなっていう気がしたりするけ ど,
なるほど、まあ、なんかこう、まあ、企画だったりアイディアみたいな、うんうん、まあ、まあそれはそれで大事なのかもしれないですけど、
うん、
あのまあ、こうアクセスしていくと初めてこう 足を運ぶときは、うん、まあ、ある意味ちょっとゼロベースというか、
そうだよね、
なんかこう今から考えるんだけれども一緒に考えませんか。
いや本当そうだよね、う
ん、もちろ ん, なんかまあそういうアイデアを持ってるんだけれども、うん、そうだけど、でももしかしたら相手側ね、地域の人たちにはまた違うアイデアもあるかもしれないし、うん、そこをこ う, うまく結びつけながらっていう、なんかちょっとこうフラットな感じで行くのがいい
んですか、ね、そんな気がするよね、うん、で行くところもね多分いろいろあるだろうから、まあ、例えば役所に行ってみるのもあるかもしれないし、自治会に行ってみるのもあるかもしれないし、あるいはこう町づくりの NPO とかね、お母さんたちのなんか子育て団体とかいろいろあるから、いろんなとこ行ってみるとなんかね見えてくるものってあるんじゃないかなって気がしますけどね、
うん、なんかねこうこんなことしたいんだっていうのを持つことは大事なんだけれども、あくまでそういう場を作るときは、うん、まあ、フラットにみんなこうまずゼロから始めよう、まあ、ニュートラルに始めていこうっていうところを、まあ、あえてそういう場作りをしていくみたいなのも一つのやり方かもしれないですよね。
そうね、でまた経験から言うと、なんだろうな、例えばそれが大きな商業施設であっても地域の人たちってなんか今回のあの担当者の人って誰それさんって言って結構いい感じよみたいな、うん、地域の人ってやっぱこう個人としてもう見るような部分はあるので、なんかそうやってね人としての顔と名前を見せていくっていうこともとても重要なことなんじゃないですかね。
ありがとうございます、まあね、うん、コミュニケーション取りましょうということなんで、うん、もしよろしかったら三本松さん、
うん、
ね、この後どういう展開になったかも
本当ね、ま、結果まで聞きたいですね、
いただければと思います、はい、番組では町の相談室と称しまして、リスナーの皆様から町づくりに関しての相談や質問などを受け付けております。メールアドレスは 761@lovefm.co.jp です。どんなことでも構いませんのでお気軽にお寄せください。
はい、町づくりラジオ、
今週のまちづくりラジオはいかがでしたでしょうか。来週は久留米市役所地域福祉課グッチョ編集長、
うん、
なんでしょうね、
また面白そう、
秋山太さんをお迎えいたします、
はい、
この番組まちづくりラジオはポッドキャストでも配信しています。ラブ FM のホームページもしくはラジオクラウドからぜひぜひチェックしてください。本日もお付き合いありがとうございました。お相手は紀藤くんこと紀藤亮太、そして
山口先輩こと山口悟でした。
今日も一日張り切ってまいりましょう、
はい、
まちづくりラジオ、この番組は町をもっと面白く JR 九州、いつもの朝と新しい明日を、サイブガスグループ、人に町に心地よく高橋株式会社、建物をずっと健やかに日本関西、ずっと先まで明るくしたい宮殿グループの提供でお送りしました。